聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
今週もメッセージを頂戴しております。
ありがとうございま す。
ラジオネーム40代のおじさん。
共に頑張りましょう。
頑張りましょう。はじめまして。
はじめまして。
こちら岩手では1週間遅れの放送なのでポッドキャストで聞いております。この番組、私が知ったのは半年ほど前。その日残業が終わって家に帰ってラジオを何気なくつけたらお二人のトークが聞こえてきました。最初マニアックな話だなと思ってましたが、いつの間にか毎週土曜日になるとチューニングを合わせるようになりました。お二人の息の合った会話もさることながら、気に入っているのはコマーシャルゾーン、特に合言葉はとお代官様の2つがお気に入り。でもそろそろニューバージョン考えていただければと思います。ポッドキャストの存在を知った現在ではウォークマンに落として聞いています。さて本題ですが、ここからが本題なんですね、はい、この放送のホームページを見て過去の放送分を確認して聞いているうちに2011年3月19日の放送に当たりました。その日の放送でお二人はお見舞いの言葉を述べるとともに、いつも通りの放送をしていいのだろうかと気にされていました。確かにあの頃は重苦しい毎日を過ごしておりました。それは被災地のみならず全国がそうだったと思います。しかし沈んでいる限り前進はできません。必要な情報を伝えるのは放送局として当たり前ですが、一服の清涼剤としてリラックスするためにいつもの放送をすることも必要ではないのでしょうか。それは被災者にも、そして復興を助ける方々にも必要なことだと思います。3年を迎える今、被災地は復興が遅々として進まず大変な状況ですが、前進しようとする人たちがいるのは確かです。なのでこれからもいつものトークで和ませてください。最後に復興にお手伝いいただいた方々に、また今もお手伝いいただいている方々に御礼申し上げます。メッセージを頂戴しました。
ありがとうございます。3年ですからね、早いですね。
こう言っていただけるとなんだか私たちも頑張れるような、救われるような
気がします、ね、ほっとしますね。たくさんの人たちにね、ものを語ることができる仕事ですからね、まあいろいろとこうジレンマといいましょうか、そういったものも抱えながらということになるでしょう。
はじめましてということでしたが、40代のおじさんさん、はい、これからもよろしくお願いいたしま す。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
皆さんは聞いたことがありますか？あのニッパーの噂を。というわけで今週のテーマは、
究極のニッパーは本当に究極なのか。あ、疑ってるんだ。
この噂を聞いたことがありますか？
いや、私ごめんなさい、初めて耳にしました。
この1年ぐらいかな、特にネット上で、
ええ、
究極のニッパーの噂話が非常に盛り上がり、
はい、
また絶えない、
うん、
今まで体験したことのない切れ味と誰もがブログやツイッターに書いている、
うん、
あろうことか、
うん、
そのニッパーを作った会社まで、自分たちでそう言っているぐらいの、
本当に究極なのかとかなり疑問系ですけれども、それを検証しようということですか？
はい、まあとにかくネット上で簡単の嵐が吹き荒れているので、そんなにすごいのということで私も買ってみました。
お、実際に、
はい、究極とパッケージに書いてあります、
はいはい、
自ら究極と語るこのニッパーの切れ味はいかに、うん、ということでね、持ってきましたよ、ガンプラのこれランナーです。
ランナーね、
はい、このランナーをですね、この有名
某社の
ですね、
はい、一般的なニッパーね、
いやこれはですね、
2100円する。
あ、高価な。
はい、私が持っている、いくつか持ってるんですが、はい、ニッパーの中では結構いいニッパーです。
あ、それは私も持っております、は
い、切れ味鋭いニッパーでは。改めまして林田さん、マイクの近くで切ってみてください、はい、この
どこでもいいですか。
どこでもいいです、マイクの近くで。
一般的な、ね、まあ、いいニッパーね。
はい、
切りますよ。はい、
はい、まあ、なポクっていう感じでね、
はい、ポク
切れました、
はい、
なかなかの切れ味でございますね、
はい、
さすがでございますね、はい、では林田さん、
はい、
この
究極
のニッパーで切ってみてください。マイクのそばで切ってみてください。
ああ、ちょっと軽い。
ああ、重さもね、ちょっと軽いかもしれませんね。
いきますよ、
はい、いいですか、
マイクの近くでね、はい、いきますよ。はい、
あれどうですか。
スカッ、
もう一度切ってみてください。
はい、ほう、いい音しますね。
もっと切ってみてください。もっと切って、どうですかこの切れ味。
ちゃんと分かるように同じランナーの棒の部分を切ったんですけど、断面が全く違います。
違います。
はい、棒車のいいニッパーもまあまあスパッと切れてるんですけど、真ん中見たら分かりますが白い筋がございます。
はい、
究極のニッパーの方は全く筋が見えません。
そうなんです、
ほぼ直角にスパッと切れております。
スパッと切れております。
あら、すごいね。これ
すごいでしょ。
あら、
プラスチックを切っているような感じがしないでしょ。
しないですね。あの、非常にあのスカッっていう感じです
ね。
スカッ、
発泡スチロールとか、
はい、
何か消しゴムとか、なんで、もっともっと柔らかいものを切っているような感覚ですよね、ちょっとね。
わ、断面が本当シャープだわ。
林田さん、ちょっとね、最近老眼がまた進んでいるという話ですけれども、この
ちゃんと遠近両用眼鏡かけてますよ。
かけてんの、
はい
はい、ニッパーのね、この歯が2つありますが、よく見てください、よく見てください、ね、
ちょっと待って、老眼鏡の部分で見ないか
ね、はい、老眼鏡の部分でね、はい、
よく見る、
はい、よく見て、はいはい、どうなってますか、はい、何か気づくことがありますか。形が違うんじゃないですか、右側と左側で。
あ、刃先のところが違いますね。通常刃が、まあ、言ってみれば斜めになっているんですけど、今私が手にした部分の右側の刃は少し5ミリぐらいのこう三角形の少し溝があるんですけど、左側はそのなんていうんですか、斜めにカッティングされたところが見えないです。
そうなんです。
薄いんですか、ひょっとして片一方は。
いえいえ、それどころかこのニッパー実は片刃なんです。刃がついてるのはね、片方だけなんです。
あ、だからこっち側だけがこう斜めにこうなってるのね。
つまり片方が包丁で片方がまな板なんです。
ほう、まな板といっても接触するところは随分薄ございますよ。
そうです。しかし刃になっている方というのはもう限りなく薄く研ぎ上げているわけなんですね。
へー、
これがこのアルティメットニッパーの秘密ということになるわけですね。究極たるゆえんなんですね。このアルティメットニッパーを作っている会社は金属加工業で有名な職人の町、新潟県燕市の企業です。ゴッドハンド株式会社。
神の手ですか。
神の手を自ら名乗る、そんな株式会社。
サッカーだったら1点入りますよ。
入りますよ。え、まあ、作業工具の専門店なんですが、
はい、
このところは究極の切れ味アルティメットニッパーが大評判です。まあ何しろですね、売り出し、まあ基本的にネット販売が多いんですけれども、ネット上に商品が並んだらもうすぐ完売しちゃう、人気が高くて。
通販でもなかなか買えない、
はい、
あ、だから噂だったわけね。
そうです。これ3000数百円するニッパーなんですけれども、
は
い、で私がなぜこれを持っているのかというと、もうなかなか欲しいなと思いながら実は買えなかったんですね。
手に入らなかった。
ところがですね、この番組でたびたび登場している長崎市上映町の模型の月岡のおばちゃんが、
はい、
ね、村山くん今度ね、なんか高いニッパーが入るよって言うんですよ、
はい、
ね、あ、それひょっとしてアルティメットニッパーってやつって言ったら、そうそうそうそう、そのアルティメットなんたらとかね、
はい、
あ、欲しい、取っといてって言って、一個だけ入荷したアルティメットニッパーをですね、模型店に買ってみたところがこの切れ味で、あら、本当これ本当にこんなに切れるんだ、すごいなと、ね、
うん、
で、ゴッドハンド株式会社、まあとにかくこのアルティメットニッパーが大評判になりまして、 最近ではイメージキャラクターニパコちゃんなんていうのも登場して、かなり調子に乗っているというじゃありませんか。
あ、え、ニッパーのキャラクターができたんですか。
そうです。このニッパー、持ち手のゴムの部分が青いでしょ、
はい、
この青い持ち手の部分がそのまんまお下げの髪型になっている青い髪の女の子、
はい、
ニパコちゃん。
ニパコちゃん、
ええ、
時々噛みついて鋭利だったりなんかする。
あ、その辺はですね、ええ、ウェブサイトを見て。
あ、そうですか。いろいろ情報はあるわけですね。
漫画とかも載ってるんで、
ね、そうなんだ、
でそんな調子に乗っている、
はい、
ゴッドハンド株式会社の広報担当の方に今 お電話がつながっています。
あらあら、
はい、高橋大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。調子に乗っております。
いやもうね、その語り口ですでに調子に乗ってるなという気がするんですけれども、いろいろ伺いたいことあるんですが、
はい、
そもそもゴッドハンド株式会社っていうのはどんな会社なんでしょうか。
そうですね、基本的には先ほどお話ししてもらいました、金属加工の町のメーカーなんですけれども、もともとネットショップで始まったんですね。でその後に、まあ、オリジナルのニッパーを作って販売しようという形で職人を抱えて、製品を販売しております。
はあ、ゴッドハンド株式会社のウェブサイトを見ますと、
はい、
いろんな工具が載ってますもんね。ニッパーはもちろんですけれども、ドライバーとか万力とか電動工具とか、
は
あ、いろいろ並んでいる中で、まあアルティメットニッパーについてはここ最近の自社開発製品ということになるんです、はい、アルティメットニッパーの発売はいつだったんですか。
そうですね、実は2年半ぐらい前ですので、まあ、2011年の半ばぐらいですね。その頃にまあテスト販売という形でいきなりこう画像もなしに販売させてもらいまして、
話題になったのはこの1年ぐらいですよね。
そうですね、ちょうど昨年ぐらいですね、そのあたりからです。
何かきっかけはあるんでしょうか。
まず4月のホビージャパン、昨年のホビージャパンさんの雑誌の方で、野本健一さん、野本 P さんにちょっと取り上げていただきまして、はい、それからやっぱりヒットしたのが大きいですね。
でもホビージャパンの中でもそんなに扱いが大きかったわけじゃないですよね。
もう本当にちっちゃかったです。ですけれどもやっぱりこうツールというのは好きな方が多いので、その方にこう目に留まって使っていただいたら、あ、これ切れるじゃないかということで話題になり始めましたね。
そこからいろんな皆さんがブログやツイッターなどで本当にすごいということでつぶやいたり、はい、まあ、記事を書いたりされて、はい、まあ、本当に口コミですよね、広がっていってるんですが、そもそもですね、この究極のニッパー本当にすごい切れ味だと思うんですが、どういった皆さんが開発して実際に作ってらっしゃるんですか。
そうですね、もともとこのゴッドハンドの会社自体がうちの代表が一人で立ち上げた会社でして、その代表がまあ会社のそういうまあネットショップの販売もしつつ、あとハツケの職人もやってたんですね。です
ので、ハツケの職人、
はい、職人ですね。ですので、今でもアルティメットニッパーは当社のまあ社長代表が、ハンドメイドで作っている状態です。
ハンドメイドですか。
あ、もう一本一本ハンドメイドなんですよ。実は
一本一本手作り。
そらーが品薄にもなるわけだ。
は
い、そうですね。ですので、まあ、正直その月の生産数は少ないんですけれども、それでもやっぱりこう究極っていう名前をつけるからにはもうとことんこう追求して、切れ味のみを切れ味のみを追求して今回こうやって、まあ、作っている製品ですね。
ね、まあ、それだけ思い入れの強い製品ということもありまして、一つ一つ、はい、ナンバリングされてるんですよね。私の持っているこのアルティメットニッパーが15,562個目のニッパーということ で、ね、
はい、ロット番号。これはもうずっと1番からこれまで2年半前からですね、ずっとナンバリング続けてます。
すごい、刀鍛冶の銘みたいですね。
もうこのナンバーを見ると大体こう形状とかですね、特徴とか毎回実はこう変わっているんですけれども、大体数字を聞けば分かりますね。
本当大量生産じゃないんですね。
そうですね、一丁一丁ですね、
改良に改良を重ねてる、一丁一丁作るたびにでは、うん、なんていうんですか、レベルが上がっていくような。
そうですね、ですので社内でも会議してるんですけれども、はい、たまにこう代表が新しいやり方思いついたから次から試すからとか、あとまたちょっと腕上がったから多分次の切れ方また変わるよとかっていうのすごいビビたる違いなんですけど、よく会議してますね。
いや、またそれがですね、高橋さん、
はい、
社長をはじめ高橋さんもなんですけれども、本当にこのニッパーへの思い込み、思い入れというのが強くて、
はい、
でまたそれを語りたくてたまらない様子というのがウェブサイトから伝わってくるんですよね。ゴッドハンド株式会社も試しにですね、 ゴッドハンド株式会社のニッパーのページを私印刷してみたんですよ、プリントアウト、はい、よく読もうと思って、はい、そしたら A4 で26ページもありましたものすごい分量で。
だけどそれだけ熱心に思いと、それから開発も労力が随分かかったんじゃないですか。
そうですね、あの特に最初の頃、私実は入社してまだ1年経ってなかったりするんですけれども、実はですね、
はい、
そうなんですよ、ふてぶてしいですけど、あの、まあ、実際にこの最初の頃のナンバリングの100番未満ですね、
はい、
50番ぐらいまでは握っただけで折れる、
薄すぎて、
はい、薄すぎてですね、あのまだ刃の硬度ですとか金属の作り方、その部分のどこを柔らかくどこを硬くすればいいかっていうのがわからない状態で、ただ薄くして切れ味を求めれば切れると思ったみたいなんですが、やっぱりその最初の頃はとにかく折れる、壊れるっていうことがあったみたいですね。
構造的にはその頃からもうこの片刃のスタイルだったんですか。
はい、ずっとですね、
包丁とまな板のスタイルだったんですね。
もともとその模型用のニッパーをと思って開発されたんですか。
そうですね、あの模型用の一番まずこうニッパーとしていろいろと知られているというか、一般的に使われることが多いだろうっていうところで、まずプラモデルに目をつけて、でその中でも特に切れ味を追求して、こう違いが分かりやすいだろうというところでプラモデル用ニッパーに目をつけたそうなんですね。
なるほど。このアルティメットニッパー、お値段おいくらでしたっけ。
3465円税込みとなっております。
まあ、あのニッパーとしてはね、
はい、
ちょっとお高めだと思うんですが、
高いですね、
飛ぶように、いや高いですねって自分でおっしゃってます飛ぶように売れていて、まあ、常に売り切れ状態、はい、ね、
そうですね、
その反響の皆さんのどうですか、ご感想としてはいかがですか。
そうですね、本当に嬉しいんですけれども、同時にまあ心苦しいというか、こう本来メーカーが製品を欠品させるっていうのは、まあ、あってはならないようなことだと思うんですね。ですけれども、こう皆さんがこういや待ってるよって、こういいものを作ってくれるんだったら待つよっていうふうな温かい言葉たくさんいただいてますので、もうその言葉だけで、まあ、非常に胸がいっぱいになりますね。
そうですか。実はですね、長崎佐賀と、それとポッドキャストでは3月8日この番組放送配信ということになってるんですが、3月7日まで実は欠品の状態が、
はい、
続いてたんですよね。
はい、そうなんです。やっと生産がこうある程度目処がつきまして、流通が始まってます。
そういうことなんですね。そして調子に乗っちゃってるゴッドハンド株式会社の皆さん、はい、イメージキャラクターまで作っちゃって、
はい、
ニパコちゃん、
はい、もう私担当の愛がいっぱいに詰まりつつ、こうニッパーの愛がついに形になってしまいました。
ニッパー愛が形となって、形になり方もいろいろあると思いますが、はい、ニッパコちゃんって女の子なんでしょ。完
全に担当の個人的好みで形になってしまいました
自由な会社ですね、羨ましい。
いや、実際このキャラクター自体もこうページを更新するっていう話があったんですが、1週間前までページの内容を伏せておいて、1週間オープン1週間前になってから代表にプレゼンをしたという事実があります、
代表はどういう反応でしたか
代表は何て言ってましたか。
はい、苦笑いで、まあ失敗しても直せばいいよと。
代表物分かりいいですね。
さすがやっぱり作業工具専門店の社長ですからね、直せばいいよ、修理すればいいよって、ね、
でもやっぱり日本のクラフトマンシップを感じる一品ですね。
そうそう、うん、はい、ありがとうございます、
ね、やっぱいいものは高くても欲しいもんね。
そうなんです。
あ、でもほら、地元の金属加工業って国内なかなか厳しい状況だったりするじゃないですか。
はい、そうですね。
でもいい製品できましたね、本当ね。
いや、本当にこれはもう皆さんのおかげとしか言いようがないですね。
まあ、あのユーザーとそれから企業がそれぞれにまさに切磋琢磨し合いながら、現在も進化を続けているニッパーということですね、
はい、
いやー、この切れ味はですね、ラジオをお聞きの皆さんにですね、うん、ちょっとこうやってみないとわからないですね。
わからないですね、うん、いや、で実際にこの断面をご覧いただくと本当によくわかると思います。よく切れるニッパーでもやっぱりこう少しね、あのぐしゃってなるところがあるんだけど、これ本当にスパッと切れます ね。
だからプラモデル本体を傷めないで済むし、あとはまあなんというか、プラモデルを作るのが楽になりますね、うん、単純に力がいらないから、うん、ニッパーを握るときに。
そうですね、うん、手間も一回減りますしね。
はい、そうですね、やっぱりこの特にお子さんにも使ってもらって、こう 握力って意外とこうニッパーって必要なんですけれども、疲れなくて最後までプラモが作れたっていうふうな嬉しいお話もいただいてますね。
女性の皆さんなんかもそうでしょうね。
そうですね、ですね、うん、特にこの青いグリップっていうのもニッパーでは結構珍しい方らしいので。
あ、確かに、
はい、その色合いでこう視認性がいいっていうのも喜ばれてますし、こうピンク色も作ってほしいなんていう要望もありますね。
ああ、なるほど。
またあの痒いところに手が届くな、さすが手作りだなと思うのは、左手用のニッパーも開発してらっしゃいますよね。
はい、そうですね、これも完全にあのオーダー受注生産になってるんですけれども、左手用を作ってます。
アーティストの方は左利きの方多いですしね。
そうですね、まあ、片刃の構造上どうしてもこう酒場、あの左手用というか酒場みたいな感じなんですけど、いろいろとこう必要な場面もありますので、まあ、そのあたりはぜひ当社のページをご覧いただければと思います。
ぜひ見てください。まあ、でもね、あの一回見始めるとかなり時間かかりますよ。めちゃくちゃ充実してますからね。
あのこれからもロット番号は入れ続けるんですか？
はい、もうずっと入れ続ける予定です。
おお、ね、
ここまで来たら入れ続けるしかない。
職人かたぎだな。だってそこには責任が伴いますからね、ロット番号っていうのは本当に大量生産じゃないから。か、ね、
うん、
これはすごい覚悟ですよね。
そうですね、もうこの、まあ、一本一本がやっぱりこうその方にとって特別なものであると思いますので、決して安くないので、ですので、まあ、こちらも本気に対応したいなという思いも込めてますね。
だって切れ味が鈍くなったり刃が欠けたりしたら研ぎ直してくれるんですよね。
はい、そうですか。
そうですね、はい、こちらではあのニッパーの研ぎ直しもやってますので、ちょっと今あのその生産の方に手が回っていてなかなかこう対応できない状態なんですけれども、時期にまたこう復旧しまして、そういったメンテナンスも対応したいと思いますので。
もう一つ伺いたいんですが、はい、将来の野望としてはいかがでしょうか？
そうですね、やはり世界一のニッパーメーカーですか、こうニッパーと聞いたらもうゴッドハンドしかないだろうみたいな、そんな感じのメーカーに、まだちっちゃいですけれどもね、ちっちゃいですがなりたいですね。
素晴らしい、
はい、
かつて戦後の日本はそういうメーカーがたくさんあってね、世界に本当に出て、モーターも全部そうじゃないですか。もうそういう日本のクラフトマンシップ嬉しいな。
はい、
ね、
まあ、担当的にはできればニパコがアニメ化なんかすると一番嬉しいんですけどね。
ニパコですか？
なんかそれ、ね、別の方向の野望ですけどそれは、ね、
いや、ニッパーそのものももう十分な魅力ありますよ。
スポンサーさんお待ちしております。
はい、では高橋さん、あのちょっとだけお待ちくださいね、はい、一旦コマーシャルゾーンに入ります。
はい、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか？
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか？
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか？
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか？
やっほー、キックラジタンネよ。みんな、プラモデル作ってる？私は作るよりも壊す方だから。ところで、アルティメットニッパーってすごいね。大人気だね。ニッパー界のトップアイドルだね。アイドルといえばニパコちゃん、かわいいよね。でもニパコって安直な名前、本人はどう思ってるのか気になるところだわね。え、私の名前もいい勝負？ほっといてよ。今笑った人のとこ、これからハンマーと船虫持って順番に訪問するからね。最後に名付け親の西村さんとこ行くか。じゃ、今から準備するね。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル、正体不明の意味不明、あたしも釣られて回る、ルル、揺れる揺られる揺れ揺られ。
今週のテーマ、究極のニッパーは本当に究極なのかということで、電話ゲストは ゴッドハンド株式会社広報担当の高橋大輔さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな高橋さんから最後にリスナーの皆さんにプレゼントがあるっていうじゃありませんか。
はい、ご用意させていただきました。ゴッドハンド、ただいま非常にこう品薄になっているアルティメットニッパーなんですけれども、はい、私がこう出したくなくて新品で一丁取っておきたいなってずっと確保しておきました。昨年作りましたニパコ刻印、
はい、
普段刻印が究極なんですが、その究極の部分が当社のイメージキャラクターニパコちゃんの顔が入った限定アルティメットニッパーをですね、一丁泣く泣く放出させていただきましたので泣く泣く、はい、プレゼントさせていただきます。
それがスタジオにあります。
届いてる。わー、かわいいですねこれ。あ、これは泣く泣く送り出す気持ちわかるわ。
ね、究極の、さらに究極も可愛い、この
愛せる我が子を嫁に出すような気持ちじゃないですか、
ね、本当ですよ、もう泣いちゃいますね。
あ、そうですか。まあ、そんな高橋さんのね、心中を思い
察しながら、
察しながらですね、ぜひ皆さんには応募していただきたいと思います。
はい、
アルティメットニッパー限定ニパコバージョン、お一人様にご提供いただきました。キカラジ公式ウェブサイトのプレゼント応募フォームから3月17日月曜日必着ということでお送りいただきたいと思います。
キーワードはニッパー、
はい、ではですね、残り時間1分少々となりましたが、はい、高橋さん、はい、今度ことぶきや秋葉原館4階ショーケースで、はい、キカラジ担当ニパコドールの展示会が行われるということですね。
そうですね、キウイドールさんにご協力いただきまして、ニパコとキカラジさんのドールを秋葉原館のことぶき屋さんに展示させていただきますので、ぜひ、3月8日からですね、展示となりますのでよろしくお願いいたします。
はい、3月の末頃までということですので、
はい、
いやー、なんかね、まさかのキカラジさんとニパコの共演ということで、
うん、
すごいことになってきましたけれども、はい、まあ、この辺が盛り上がりの頂点かもしれませんけど。
なんてこと言うんですか。
わかりませんが。
何を。二人とも人に向けると危ないものを持ってますからね。皆さん気をつけてください。片や打撃系、片や切断系ですから。
さすがうまいことまとめましたね、林田さん。というわけで、今日の聞かせられないラジオ、ゴッドハンド株式会社、ゲストにお迎えしました。電話ゲストの高橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたしますよ。聞かせられないラジオ、お別れの時間となりました。来週は大雑談大会です。ぜひぜひ皆様のメッセージを、応募フォームからですね、お送りいただきたいと思います。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。